聖書を読み出します。聖書は詩編の128編の3節です。詩編128編3節、食卓を囲む子らはオリーブの若木、食卓を囲む子らはオリーブの若木。教会では結婚式というのが少し前までたくさん行われていました。まあ、最近はですね、コロナ禍もありまして、教会での結婚式が減っております。また、この教会がですね、歩んできた道のりの中で、まあ、教会があまり開放的じゃなかったということもありまして、結婚式がどんどん少なくなったのかもしれません。しかし、結婚式が行われると、その結婚式の中で、実は詩編を皆さんで購読することにしています。参加者も一緒にですね、購読していただくという。で、初めて教会に来られた方々もですね、その購読に参加していただくということにしています。初めての方はですね、どのようにこの詩編を読み、購読しておられるのかなというふうにいつも思います。どのように感じ、これを読みながら何をですね、思っておられるのかなと。そのような中でですね、一人だけ質問された方がおられました。なぜ食卓を囲む子らがオリーブの木で祝福なのですかという、割と年配の方でしたけれどもですね、それを読んで、なぜですね、食卓を囲む子らがオリーブの木で祝福なのですか。で、私もですね、初めてですね、その人のですね、が質問してくださったので、嬉しくなりまして、こういうふうに答えました。私たちは仲介所というのを持っているんですけれども、そこにはこう書いてあります。それはオリーブの木は中心に老木があって、周りには若い木があり、老木を取り囲むように支えられていると。で、家族の祝福はこのようなものであるっていうふうに書いてありましたよという。そうするとその人は非常に納得されて、つまり家庭の中の老人長老というのを大切に若い人たちが支えているという、社会のことなんですね、家庭のことなんですね、全くその通りだというふうに思います。今日の詩編というのは農民の日常生活をテーマにした詩編です。神様を恐れ主の道に歩むこと、これが神様に祝福された幸せな家庭に恵まれるというものです。主を恐れ主の道に歩む家庭であることということでしょう。そういう家庭にはいかに恵まれていることかというふうに詩編の作者は言っています。そこに神様の存在を知り、神様の御心に沿った道を歩むことができている家族、恵まれているという実感を味わうのはそういう家族なんだなというふうに思います。だからこそ神様がそこに本当におられる、信じて祈っている家族というのの祝福というのを私たちは見る思いです。で、もう牧師になってしばらく、もう30年ぐらい前ですけどもですね、牧師たちが笑い話のようにですね、教会にはですね、お年寄りしかいないという話をしていました。そしてもし教会にですね、お年寄りがですね、たくさん来られる、シルバーの方がですね、たくさんおられるんだったら、そこをですね、ターゲットにして宣教活動すればいいんじゃない。その時に、牧師たちはみんな笑っていました。私もですね、そんなと思いながらですね、くすっと笑ったことを思い出します。しかし現実の社会はどうだろうか。もしそれが本当にですね、必要ならば、教会というのはそういう方々のために門戸を開き、そして宣教するという道、それをですね、神様から与えた使命として行うべきではないかな。しかしそんなことができるんだろうかというようなことを考えてきました。教会に集まるシルバーよりも、病院の待合室におられるシルバーの方が断然多いという状況の中で、どんなふうにしてそれをですね、シルバーの方々にですね、伝道していくのか。しかしですね、最近、私たちこの教会で今から始めようとしている認知症予防カフェですね、これをですね、学んだり、サポーターの養成講座をしていったりするとですね、まさに今必要なのはこのことかなというふうに思うのです。一人暮らしで家の中に閉じこもっておられる方々、 そして人と会うこともできなく認知症が進んでおられる方々、そんな方々の居場所を教会が作るということではないでしょうか。そこにですね、子ども食堂があったりですね、教会の交わりがあったり、コンサートがあったりですね、落語があったりですね、そんなところの居場所という、一人でも多くの人たちがそこに集い、そしてお茶を飲みながら、昔の懐かしい童謡を歌いながら、健康体操をしながらですね、教会で楽しい時間を過ごしている、そのことにこそですね、実は今目を向けなきゃいけないんじゃないかなというふうにも思うのです。教会がそういう方々を中心に若い人たちがですね、がっちりと固めていく教会、そういう教会というのは本当に神様から祝福された教会になっているのだと思います。私たちですね、これからこの教会をどのようにですね、今もどのようにですね、宣教していくのか、それをもう一度ですね、コロナ禍の後、この今の現代社会の中で何を神様が私たちに伝えようとされているのか、その御言葉を聞きつつですね、宣教へと、そしてまたそれが新しい宣教であれば、勇気を持って踏み出していく力を神様から与えられたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちが今置かれているこの教会の状況の中で、神様が私たちに与えてくださる使命を御言葉によって聞き取り、そしてそれを果たすための勇気と希望を与えてください。どうか全国にあるルーテル教会、またその一つである広島教会に主が共にいてくださり、守ってください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そして全国の教会の方々にイエス様が共にいてくださって守り導いてください。ルーテル福祉所、そこに住む子どもたち先生職員、また全国の牧師、牧師の家族をどうか祝福し、事故やけがや病気、新型コロナから守ってください。今日も病床にある方々、死に直面しておられる方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。